こんにちは、株式会社クドケンの吉尾です。
どうも、石井です。
本日はクドケンで PPC 広告をされていて、はい、経営集客が大変うまくいってらっしゃる治療家さんにインタビューしてみました。その内容をお送りします。
はい、
今回は熊本で豆の木治療院という一人で鍼灸の治療院を経営されていらっしゃる中村正樹先生です。
はい、よくメールいただく熊本の鍼灸師の先生ですね。
はい、いつも、まあ、過去最高の売り上げだとか、
はいはい、
患者さんがさばききれないくらい LINE されるとか、
はいはい、
本当に嬉しいメールをいただく先生ですね。
はい、本当に今日やっと中村先生の生の声を聞けるんですね。楽しみです。
はい、中村先生はご自身で独立開業された当時から、
はい、
PPC 広告をはじめとしたクドケンのサービスをご利用いただいてますが、独立して一から繁盛治療院に至るまでの道のりやその秘訣をたっぷりお話しいただきました。
はい、本当にどんな話が聞けるか楽しみですね。
はい、ということでもう私たちが話をするより、
はい、
中村先生の話を聞いた方が早いので一緒に聞いてみましょう。
そうですね、はい、
それではインタビューをお聞きください。
どうぞ。
はい、こんばんは、豆の木治療院です。
あ、どうも、いつもお世話になっております株式会社クドケンの吉尾です。
あ、どうも、こんばんは。熊本市中央区泉で豆の木治療院をやっております中村です。
あ、どうも、いつもお世話になっております。
お世話になってます。
まあ、今回は、中村先生にインタビューをお受けいただくということで本当にありがとうございます。
いえいえ、とんでもないです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。それではですね、まあ、今日は先生がいかにしてクドケンの PPC 広告をはじめとするサービスを受けられて、まあ、繁盛治療院の仲間入りをされたのか、その秘訣についてお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
まあ、先生と私はですね、まあ、ほとんどメールでしかやり取りさせていただいておりませんが、まあ、私が先生に抱いている印象といいますのはですね、非常に研究熱心ということです。
で、ありがとうございます。
まあ、売上ですとかそういった目標を常に持っていらっしゃって、それを達成するたびに、まあ、行動されているなという印象です。
ありがとうございます。
あと、お人柄もですね、温かくて楽しい先生なのだという、まあ、印象を持っています。まあ、これはですね、
嬉しいですね。はい、
後で言いますが、まあ、ホームページを見られるとそう感じられるんですね。
はい、ああ、嬉しいですね。はい、
ということですね、まあ、早速ご質問入らせていただきたいと思います。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。はい、ではまず先生はですね、クドケンに出会うまで、はい、その出会うまでどういった状態だったのか、そういったことを簡単にお話しいただけますか。
はい、私は、名古屋で、鍼灸接骨院で勤務させていただいておりました。
はい、
はい、で、30代中盤になってですね、
はい、
私あの出身が熊本で、
はい、
男3人兄弟の長男なんですね。
ああ、そうなんですね。
はい、でそろそろなんか実家に帰った方がいいかなみたいな、こうまあね、そういう教習の念みたいなのがなんかちょっとずつ頭の中に出てきて、
はい、
で熊本ってでも仕事があんまりないんですね、田舎なんでね。
うん、
はい、でそれで、まあ雇ってもらうところって多分ないだろうなと思って、それだったら地元に帰って開業しようと思ったのがきっかけですね。
ああ、そうなんですね。はい、なるほど。
で、クドケンさんと出会ったのはですね、
はい、
私が勤めてたその院の院長先生が田村先生と知り合いだったんですよ。
あ、田村先生と。
田村先生と、はい、はい、で田村先生の勉強会に行くようになられて、すごい院長先生が変わられたんですよね。
ああ、そうなんですか。
はい、もともとすごく研究熱心で真面目ないい先生だったんですけど、
うん、
もっともっとこういい先生に変わっていかれて、すごいなんかかっこいいなと思ってたんですよ。
うん、
でそれを見てて、田村先生っていう先生がいて、クドケンさんっていう会社があるっていうのを、そこから初めて院長先生から教えていただいたんですよ。
なるほど、それがクドケンを知ったきっかけだったんですね。
そうです、そうです、はい、
はい、
で開業するんだったらクドケンさんにお世話になろうって決めてたんですよね、その時から。
なるほど、そうでしたか。はい、ありがとうございます。
はい、はい、
でそれで実際にクドケンで、まあ、弊社のですねサービスをご利用いただくようになりました。
はい、
まずどのサービスからご利用になられましたか。
ブログ型ホームページ の19,800円のプランをお願いしました。
なるほど、まあ、ちなみにこのブログ型ホームページサービスといいますのは、まあ、月、はい、まあ、19,800円と言われましたが、月に約2万円でですね、はい、ホームページを持てて、でなおかつ SEO 対策もできて、はい、で何かウェブ集客について相談事があればご質問いただける、そういったメールコンサルティングもついているというサービスですね、
はい、
であとパソコンのサイトが自動変換されたスマホサイトも持てるという、はい、まあ、かなりお得なホームページのサービスになります。はい、でこちらをご利用いただいて、
はい、
でブログ型、まあ、ホームページを持たれて SEO 対策もされてということですね、
はい、そうですね、
はい、でその時、しばらくしてから PPC 広告を開始されたんですね。
そうですね、はい、私が開業したのが2013年の3月に開業させていただいて、
はい、
はい、初めの、ね、売上っていうのが、まあ、そんなに高くなくて15万ぐらいだったんですね。
15万円ぐらい、
はい、で、そうですね、そのぐらいをちょっと行き来していて、うん、ちょっとこのままでは良くないなと思って、
はい、
あの PPC を頼んでみようかなって思ったのが、7月ぐらいからだったかですね。
なるほど、そうしますと5ヶ月、はい、まあ、4ヶ月5ヶ月後ぐらいに、はい、まあ、ホームページを持たれた後で PPC 広告を開始されたということですね。
はい、そうですね、はい、
なるほど。で PPC 広告を、まあ、開始される前どのぐらいの集客数、まあ、先ほど売上は月15万円ぐらいだと言いましたが、はい、集客数はどのぐらいでしたか。
新刊さんが全てですね、はい、で大体 14,5 人ぐらいでしたね。
月に 14,5 名、
はい
はい、で PPC 広告を開始されてからどのような変化がありましたか。
ですね、初めはそんなに実際変化は感じなかったんですけど、
はい、
3ヶ月目ぐらいからボンって新刊さんの数が増えたんですよね。
なるほど、3ヶ月後ぐらいから、
はい、
はい、どのぐらいまで来ましたか。
で、ですね、倍の、28人まで来られたんですね、10月が、
はい、
はい、
その時の広告費というのはどのぐらいかけたか覚えています
か。月2万円ぐらいだったと思いますね。
月2万円ですね、
はい、
なるほど、かなり費用対効果のいい、まあ、運用ということになりますね。
そうですね、はい、
はい、
で売上も徐々に上がってきて、
はい
はい、ただまだこの時期は赤字だったんですね。
赤字でしたか、
はい、
で何ヶ月目ぐらいで、まあ、目標、まあ、先生の中で目標とされていた金額に達
する。まず初めに黒字化したいと思ってて、
はい、
黒字化したのは2013年の12月に初めて黒字化しましたね。
なるほど、黒字化したのが12月ですね、はい、
はい
はい、でその後も先生の目標の数字、売上の目標の数字というのはどのぐらいに設定されていらっしゃいましたか。
ですね、月100万円の売上を当てるっていうのが当初の目標でした。
なるほど、月100万円ですね、
はい、
はい、それはどのぐらい PPC 広告開始後どのぐらいで達成されましたか。
ですね、翌年の3月には、100万円達成しましたので、開業してちょうどまるっと1年で月商100万円はクリアできましたね。
なるほど、開業後1年でということですね、
はい、はい、
かしこまりました。ということは PPC 広告開始後、まあ、そうですね、まあ、半年後ぐらいには。
そうですね、それぐらいだったと思いますね、はい、
はい、でまあ、順調に、まあ、目標、まあ、次々と先生の場合、まあ、目標を定められてそれを達成してというのを繰り返していらっしゃいましたね、
はい、そうですね、はいはい、ちょっとずつ、まあ、はい、スモールステップですけどちょっとずつ目標を達成して超えていったという感じですね、
はい、もしよろしければですが、月の最高の、まあ、売上おいくらぐらいになったか教えていただくことできます
か、はい、そうですね、月の最高の売上が先月だったんですけど、
はい、先月、
160万でしたね。
160万、
なるほど、はい、
先生の場合毎月のようにですね、まあ多少の浮き沈みあるにしても毎月のようにまあ目標、はいはい、まあ、常に最高の売上額をまあ上げていらっしゃる。
で、そうですね、
先月が過去最高だったということですね、
はい、
はい、ありがとうございます。で、まあまあ、順調に、一見順調にうまくいかれてたように思いますが、まあ、集客が停滞したりですとか落ち込むとき、はい、あとですね、何か問題が起こることもあったと思いますが、そういったことに対して、はい、まあ、どういった問題があったのか、それに対してどのように対処されたのか、ちょっとお話をお伺いできますか。
はい、わかりました。ですね、やっぱりこう勉強しなければいけないと思いましたので、
はい、
まずやっぱりこう、まあ、お金のかからないところからまず勉強しようと思って、
はい、
工藤健さんが出してくださってるこうメールマガジンをしっかり読んだりとか、
はい、
ね、 クドケンさんのインタビューを聞かせてもらったりとかはさせてもらいました、はい、
常に勉強されてたということですね。
はい、そうですね、はい、で、クドケンさんが出してる DVD も購入させてもらいました。
はい、例えばどういった DVD が一番参考になりましたか。はい、
ですね、私が一番参考になったのは栗山先生の DVD が一番参考になりました。
あ、栗山先生の、問診の DVD ということですか。
はい、はい、そうですね、はい、
どういった、ご自身の中で課題を抱えていらっしゃって問診のこの DVD 購入されようと思われましたか。
やっぱりですね、初回の問診が、治療の中では一番重要なんじゃないかなということを考え、思い出して、はい、で何かいい方法がないかなと思ってたんですね、はい、でその栗山先生の DVD の中に、治療計画書っていうのを、はい、初診時に書いて渡しするっていうのがあったんですね、
はい、
でそれを見て、あ、これだと思って、はいはい、12月の一番初めの新刊さんからそれを渡しするようになったんですね、
うん。で実際効果はどのように現れてきましたか。
ですね、その時の効果が私は一番こう感動したっていうのを覚えていて、
はい、
何かっていうと11月の下旬までずっと赤字で、はい、私の手持ちの資金がですね、実はもう11月の下旬で残り1万円だったんですよ。
そうだったんですか。
あ、もう本当にもうギリギリですよね。
もう瀬戸際状態ですよね。
瀬戸際、土俵際ですよね、はい、もう、はい、で本当にやばかったんですよ、はい、で12月の1日が日曜日だったんですね、
はい、
はい、で翌月曜日に4万円しか支払わなければいけなかったんですよ、
はい、
で1万円しかないからお金ないわけですよね、
はい、
で私日曜日も会員してるので、はい、12月1日の一番新刊さん来られましたね、その方にこのその治療計画書をお渡しして説明してたんですけど、はい、でその患者さんが、うちの回数券を買ってくださったんですよ、
はい、
4万6000円の、
はい、
でそれがすごく嬉しくて。
大きいですね。
大きいですね。その4万6000円の回数券は作ってたんですけど、はい、売れなかったんですよこれまで、
はい、
私は心の中でこんな高い回数券を買ってくれる人いないなって思ってたんですよ、
はい、
ですけどその治療計画書を作って一生懸命説明することによってその患者さんが、あ、それでしたら回数券買わせてくださいって言って買ってくださったんですよね。
なるほど。
でその回数券を買ってくださったお金で私はその4万円払えたので、それで首がつながったんですよね。
なるほど、まあ、患者さんとしてはその治療計画書を、まあ、はい、見ることによって、はい、そうですね、今後の自分がリピートしなくちゃいけないというそういった気持ちが自然になった、はい、ということがあるかなと思いますね、
は
い、
そうですね。それでそういうふうにして、あ、私はここで、ね、通った方がいいんだなと思ってくださったんだなと思ってですね、うん、それがすごく嬉しかったですし、
はい、
で私も自信がついたんですよね。あ、この治療計画書を渡すと回数券を買ってもらえるんだなっていうのが分かって、
はいはい、
で自分の中でこの4万6000円という高いなと思った回数券も売れたと、
はい、
で、あ、だったらこれもっと売れるかもしれないと思って、うん、もっとこう自信を持って説明するようになったら回数券がその月にポンポン売れて、
はい、
黒字化したんですよね初めて。
あ、そうですか、
はい、
もし先生、
すごい嬉しかったですね。
そう、素晴らしいですね。
なんか、はい、
先生ですね、もし具体的なリピート率の数字で、
はいはい、
把握されていらっしゃるんでしょう、それを教えていただくことできますか。
ですね、栗山先生の DVD を買う前と後ではリピート率がやっぱり違っていて、はい、買う前は 66% ぐらいでしたかね、初心のリピート率が、
はい、
で今は 82% ぐらいまでなってるんですよ。
82% まで、
はい、
なるほど、だいぶ上がりましたね。
だいぶ上がりましたね、はい。
しかも数字を正確に把握されていらっしゃる、まあ、常に把握されていらっしゃるんですけど、まあ、それがすぐ出てくるところが先生のまあ素晴らしさというところでもあると思いますね。
いえいえ、そんなことはない。楽しくありがとうございます。
であと次にですね、まあ、繁盛されていらっしゃって、はい、まあ、経営がうまくいくようになりました、
はい、
で先生、例えばですね、うん、どんなことが嬉しかったですか。
ですね、まずこう妻にですね、何かこうしてあげたいと思っていてですね、
はい、
経営が安定したら妻が以前からベネチアに行ってみたいと言っていたんですね、
はい
はい、でそのイタリア旅行に今年のお正月ですかね、2015年の1月にこう連れて行ってあげることができたのがすごい嬉しかったですね。
あ、それは本当に素晴らしいお話ですね。
はい、とても嬉しかったです、はい、
あと、メールで拝見しますと、近くの新旧大学から見学の依頼が来るといった話もあったかと思うんですが、
はい、そうですね、はい、九州看護福祉大学という大学に新旧学科がありまして、はい、そこの学科長の先生が、私の専門学校時代の恩師の先生にあたる先生なんですね。
恩師の先生がいらっしゃったんですね、
は
い、
で開業してしばらくした時にですね、先生にご挨拶に伺ったんですよ。
はい、
その時はまだ赤字だったので、うん、あまりこうなんていうのかな、自信を持って先生にお話することもできなかったんですけど、うん、風の噂かなんかでうちが売り上げが上がってるっていうのをお知りになられたんでしょうね。
はい、
はい、で先生からこう治療院見学の依頼があってですね、
はい、
学生さん一人と一緒に来られたんですね。はい、でその時の内容がすごい良かったようで、
はい、
で学校の授業の一環としてなんかうちを見学したいという申し出がありましたね。
あ、すごいですね。もう授業の一環として、先生の治療院に、見学にいらっしゃるということですね。
はい、ありがたいと思いますね。
いや、面白いですね。ただ単に、繁盛するだけでも素晴らしいと思うんですが、それ以外にもなんか思わぬ副産物といいますか、いいことといいますか、そういったことが起こってくるということですね。
はい、私も開業する前にいろんな治療院を見学させていただいたので、
はい、
特にこう学生さんとかにはこう門戸を開いてですね、
はい、
勉強さする環境っていうのをこう与えて差し上げたいなと思っていたんですよね。
そうでしたか。もう学生さんにとってもすごく勉強になると思いますね、先生の治療に
行かれて、ね。新しい鍼灸師さんという方をですね、
はい、
育成というわけではないですけど、その方々にちょっとこう道を示していくのも、うん、私たちの務めの一つだと思っていますので、少しでもこういいところ悪いところとかですね、見ていただいて、私はこうなりたいとか、私はこうなりたくないなとか、いろんな気持ちがあると思うんですよ。でそういうのを見て感じていただければいいなと思っています。
なるほど、そうでしたか。はい、ありがとうございます。
はい、はい、
それではですね、次に先生の今現在の何か目標をもしございましたら教えていただけますか。
は
い、
目標はですね、一応月商で200万超えるのが今の目標ですね。
なるほど。先生は一人治療院でいらっしゃいますね。
はい、そうですね。はい、
それで月商200万円目標にということですね。
はい、
なるほど、ありがとうございます。
はい、
はい、それでは最後となりますが、全国の治療家さんにですね、一言、このメルマガ、読者様2万人いらっしゃいます。はい、でその読者さんにですね、一言、先生から勇気の出るようなお言葉、教えていただけたらなと思います。
そうですね、やっぱりこう経営してるといろいろ悩んだりとか迷ったりとかすることがあると思うんですけど、
はい、
そういう時はまずこう工藤健さんとか周りの方にこう相談するっていうのが大事だと思うんですよね。
うん、
特にこう私の場合はこうサポートのプランがついていましたので、何か迷ったことがあったら、はい、工藤健さんにメールでこう相談してみると、で相談が返ってきたらそれを素直に実行するっていうことをやるっていうのが大事だと思いますね。
なるほど。問題があった場合も一人で悶々とするんではなくって、クロケンのサービス、はい、先生の場合ですとブログ型のサービスを利用いただいてて、でメールコンサルティングがついてますので、それでクロケンのスタッフに、自分が抱えているお悩み事ですとか疑問点を投げかけてみると、そうすると、スタッフの方からまた先生の方に返信があって、それで先生の何か問題が解決されたりですとか、悩みを共有化されることによって、精神的な安定を得られるということも効果があるかなと思いますね。
はい、そうですね。はい、あと、DVD もね、すごくいいのがたくさん出されているので、そういうのをこう買わせていただいて勉強してみるとか、
はい、
やっぱりですね、必要かなと思いますね。はい、
常に勉強を怠らないということですね。
そうですね。で私もその技術的にその特に優れているっていうわけでは自分ではないと思うんですよね。
そうですか。
一般的な鍼灸師のレベルかなと自分で思うんですけれども、やっぱりこう私の知り合いの先生でも技術的にものすごく上手な先生とかもいらっしゃいますけど、割とそういう先生って繁盛してない先生が多いんですね。
ああ、そうですか。
ですので何かこう何が足りないのかな、何がこうこんなに上手なのに繁盛できないのかなって自分なりに考えてみると、やっぱりこう患者さんに対する説明が足りなかったりとか、あとこう、そもそもホームページ持ってなかったりとか先生とかされるんですよね。やっぱそれはちょっともったいないなって自分で思ってて、やっぱりこうホームページでこう自分のことを患者さんとか患者さんになられるであろう方に知ってもらうっていうのことが大事かなって思いますね。
なるほど。
や、まあ、はい、あと、まあ、なんていうんですかね、こうあの患者さんに対してこう説明とかそういう配慮とかそういうのがやっぱりしっかりできることによって、うん、リピート率が上がってだんだん経営が安定していくんじゃないかなと私は思いますけどね。
そうですか、なるほど。トータルで、まあ、改善、常に改善していくんですね。
そうですね、やっぱりこう、うん、技術だけに偏ってはいけないなと思いますね。
うん、なるほど、わかりました、ありがとうございます。
いえいえ、はい。
それでは先生も、インタビューいくつものご質問に答えていただきましてどうもありがとうございました。
いえ、とんでもないです、ありがとうございました。
またどうぞ引き続きよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いいたします。
ありがとうございます。
はい、
はいはい、ということでインタビューは以上ですが、石井さんどうでしたか。
いや、中村先生やっぱすごいですね、うん、本当によく考えてらっしゃるというか、もう行動力というか実行力すごい半端ないです。
はい、そうですね。まず集客の観点からいくつかポイントとなる点があったと思います。
はい、はい、ありましたね。
石井さんどういった点気がつきましたか。
はい、例えば、うん、熊本という地方で新規をされてるってことでしょうね、うん、
はい、
はい、いくつか、まあ、不利かと思われる点があると思うんですけども、うん、まあ、例えばまず立地という点で見ると、まあ、地方であること、
はい、
まあ、そして鍼灸院であること、うん、そして一人治療院であること、
そうですね、結構ありますよね、はい、ただこういった一見不利だと思える状況も、はい、ネットでの集客をうまく使って克服されているということが分かりますね。
はい、そうですね、本当にホームページをうまく活用されてますからね。
はい、あのホームページ、豆の木治療院のホームページを見ていただくと分かりますが、
はい、
先生のお人柄だったり、はい、治療院の温かみを感じられるような素晴らしいホームページになっていますからね。
はい、そうですね、
治療院というのはやはり人相手のビジネスですから、ウェブでの集客ではこういったことはとても大事なことです。
はい、それが、まあ、PPC をやってても費用対効果の高さに表れてますよね。
そうですね、うん、
月2万円の広告費で14名ぐらい増加っていうことですから、まあ、1人の患者さんを集客するためにかかってくる費用で考えると、まあ、大体1500円切ってますよね。
はい、まあ、広告費が低く抑えられているということは、
はい、
それだけホームページの集客力が高いという証拠でもあります。
はい、そうですね。
あと中村先生とメールでずっとやり取りさせていただいても分かるんですが、
はい、
常に目標を持って取り組んでいらっしゃる点、
うん、
しかも具体性のある数字で常に現状を把握しているというところが素晴らしいですね。
はい、インタビュー中もリピート率の変化を尋ねたらすぐに数字が出てきてましたもんね。驚きましたね。
はい、そうですね。あと石井さん他に何か気づいた点ありましたか。
そうですね、あとはですね、うん、やっぱり課題を感じられたらどうやって解決するかっていう部分で、うん、まあ、例えば DVD を買って勉強したりとか、
うん、
あと駆動犬の担当に質問したりとか、
はい、
まあ、常にメルマガなどでも学ばれたりして、うん、何かしらのアクションを取っていらっしゃるらっしゃいますよね。
はい、そうですね、常に勉強を怠らず問題だと思われることに対してすぐに適切に実行していらっしゃる点も素晴らしいですね。
はいはい、
私たちに質問されるにしても単にお客様と一スタッフの関係というものを超えて、
はい、
もう私たちを味方につけているという印象がしますからね、
うん、
そこら辺の人間関係をうまく使っていく力というのも感じますね。
はい、もう私なんか完全に中村先生の味方ですからね。
はい
はい、まあ、あとウェブ集客とはちょっと離れちゃうんですけど、
はい、
人との縁をすごい大事にされてますよね。
ありましたね、
はい、
お世話になった恩師に開業した時に挨拶に行ったり、
はい、
まあ、それが結果的に恩師の学校の授業の一環で、
はい、
まあ、治療院見学につながったりとかですね。
はい、まあ、けどやっぱりこういうことの、まあ、全ての根底には思いがあるからでしょうね。
石井さん、
はい、
キャラクターに似合わずいいこと言いますね。けど本当そうだと思います。
はい、
根底に思いがあるからですね。例えば奥さんがベネチアに行きたがっていたら、
はい、
まあ、いつか連れてってあげたいとか、
うん、
奥さんへの思い、こういったものも先生の大きなモチベーションになっていたのかもしれないですね。
はい、本当にいいお話でしたね。
はい、全体を通して先生はあらゆることに対して、
はい、
一つ一つ丁寧にお取り組みになられている、大事にされているというのが伝わっていきます。
うん、だって豆の木治療院ですからね。だって豆なんですよ。
石井さん、
はい、
久しぶりにうまいこと言いましたね。石井さんの場合は豆に何か言ってるとたまにまぐれてヒットを打つこともあるということですね。
はいはいはい、
ということで今 今日は熊本の豆の木治療院の中村先生にお話を伺いました。
はい、
今日も最後までお聞きいただきありがとうございました。中村先生もどうもありがとうございました。
はい、先生、視聴者の皆さんありがとうございました。
それではさようなら。
グッバイ。